夜光貝と朝日貝、貝の話ですね。
はい、
そうです。今はあのホタテ貝が美味しい季節ですけれども、
冬の貝ホタテ、はい、美味しいですね。夜光貝、
はい、
夜光貝っていうのはサザエみたいな形と思ってください。
夜光貝はサザエ、
はい、で朝日貝っていうのは二枚貝だと。
二枚貝で、
はい、暮れになりますがお客様が来て、うん、夜光貝知ってるとかいう、朝日貝知ってるっていう話になって、うんうん、で夜光貝は美味しいんだよっていう話から、うん、まあいろいろお話を伺ったんですが、はい、まずですね、その夜光貝、
はい、
どういう字を書くかというと、はい、夜光る貝ですね。
サザエみたい形の貝が夜光る
の。はい、でこれがあのそのお客様が言ってたんですけども、うん、その奄美大島にお仕事の関係で出向いた時に、うん、
はい、
夜光貝のお料理が出て、うん、とっても美味しかったっていう話を伺ったんです、
はい、
ちょっと調べてみました、
はい、
でですね、夜光貝というのは、うん、大型のサザエの仲間で、うん、殻の径が、はい、だいたい20センチ。
そんな大きいんだ。
大きいんですよ。
じゃあ結構あの食べがいがあるですよね。
その方言ってましたけども、1個あれば相当な人数の刺身ができるって言ってましたね。で刺身でもつぶやきでも美味しいと。でやはりその奄美諸島以南から熱帯西太平洋の水深10から30メートルに生息してるそうなんですね。で屋久島ではその屋久貝っていう読み方を言ってるそうなんですよ。
あ、屋久島の屋久で屋久貝。
そうなんです。でそこから転じてその夜光貝になったんじゃないかと。
おお、
いう話ですね、
はい。でも光るのは光るんでしょ。
それがですね、うん、なんで光るかっていうとですね、うん、その内側ですね、貝の、
はい、あ内側、は
い、貝の内側が真珠玉のように光っている。
はいはいはいはい。
で結局何に使ってたかっていうと、
うん、
工芸では螺鈿なんですよ。
あ、そうだ、そうそうそうそう、螺鈿だ。
螺鈿の良質な材料。
あのピカピカの七色の光っていう感じの綺麗なね、
そうなんです、
色を出す貝ですね。
で、はあはあ、それがその夜光だ。食用がメインなのか、うん、その螺鈿がメインなのかちょっとわからないんですけど、
はいはい、
まあ、その奄美方面では食用が結構メインらしいですね。
じゃあたくさんいるんだ。
いるみたいですね。でなんかそのね、清少納言の枕草子の中にも夜光貝で杯を作ったとか。
すごいじゃん。なんて新年早々文化的かしら。
ね。あと正倉院にもその夜光貝を使った工芸品が保管してあると。
はいはいはいはい。
まあまた聞きですけどね。というお話を、
はい、
伺って、
はい、
あなるほど。さすがだなと。
うんうん、
で感心したわけですよ、
はい、
京都にある、うん、国立大学の、うん、海洋学部の
卒なんですね。あ、海洋学部ね、
はい、あまりにも大きくてその私たちともあの市場では目にしないんですよ。
確かに ね、
ね、
うん、
で一応その方が次のご来店の時に夜光貝持ってきてとか言っときましたけども
奄美大島の知人から送らせるとか
言ってたねどうなるかね今度あのもしその方がそのお出になった時に夜光貝持ってきたらあの試食体験記を皆様にご報告します。
まあ飲んだ席ですから半々ということですが。
そうでしょうね。まあね。
まあいいや。
その飲んでる上の約束、約束っていうのは嘘です。ホラ貝ですよ。
ホラ貝。
で次、
はい、
この朝日貝がね、
うん、
もうね、話を聞いた時点で眉に唾がたっぷり。だってね。
それはね、二枚貝なのね。
はい。で、朝日貝というのは、
はい、
二枚貝です。
はい。
で、まあ、二枚貝なんですけども、うん、その方の説明が、
はい、
マスター朝日貝っていうのはね、うん、不思議な貝なんだよと、
うん、
二枚貝で、
うん、
まあホタテみたいなもんらしいんですけども、
うんうん、
その殻を広げて、
うん
ね、うん、上蓋の殻を立てて、
はい、
帆のように船の帆のようにして、はい、水の上を泳ぐんだってっていうわけですよもう聞いた時点でこの人本当にさ海洋学部かよとか思ったんですが、
うん、
まあ本当なんだって言うんですよ。で私たちは、うん、やはりそのお客様の意見は尊重しますからそうなんですかって珍しいですねでもちょっと嘘っぽいけどとは言っときましたが、
うん、
私はまあ半々で信じてます、
はいはいはい、
その話、
はい、
でやはりこれも調べました、
はい、
でまずこの朝日貝っていう正式名称は、
うん、
白鳥貝という分類名がね、
うんうん、
言うそうなんですよ、うん、で白鳥貝っていうのはその、うん、なんていうんですかね、アコヤ貝とかありますね。
はいはいはい。
ああいうアコヤ貝とか、うん、ホタテとかそういうのと同じなんですけど、うんうんうん、アコヤ貝、真珠を作るアコヤ貝ですね、
はいはい、あのビーナスが乗ってるやつ。
そうですそうです、
うんうん、
そのね それに属してるそうなんですよ。
あ
でこの朝日貝、まあ、通常見られる大きさは25センチぐらい。
それもでかい。
なんかね、大きい貝ですね。で平均的な重さは2キロ。
2キロ、
はい、
うわそれも食べれるの
みたいですね。
うーん
でまあ俗に朝日貝というそうなんですよ、うんうんうんうん、でねこの朝日貝はそんなにね詳しい情報がなかったんですけども、
うんうんうん、
で朝日貝で、うん、一応検索の時に朝日貝、うん、海上、うん、泳ぐって言ってね、うん、検索したんですけど、うん、一つもヒットしてこないんですね。でこれ検索の入れ方が悪いと思って、
うん、
朝日貝泳ぐでやったんですよ、
うんうんうんうん
であんまり出ないですね。そういう海の上を帆を立てて泳ぐなんて言葉出てこないんですよ、
うんうんうんうん、
でしょうがないんで、うん、そのまあ二枚貝が泳ぐみたいなのを検索しました、うんうん
はい、
そしたらですね、うん、一般的に、うん、まずねハマグリなんかの二枚貝、ハマグリなんかの二枚貝っていうのは2枚の殻の間から、うん、下のような足を出してその足で動いてるわけじゃないですか、潜っていくわけじゃないですか。ホタテ貝などのその二枚貝だから、ホタテ貝とかアサヒ貝、アコヤ貝みたいなね、まあこれでもアコヤ貝は大きいから泳ぐのかどうか分かりませんが、ホタテ貝の場合はその二枚の殻をカスタネットのようにこうカチカチ鳴らしながらというかね、上下に激しく開け閉めして泳ぐんだそうです。ま
あ
聞いたことありますよね。でよくその帆を立てて泳ぐなんていうことが言われてますがって、これ出てきたわけですよ。
もう
そんなことはありえませんと、迷信ですと。
じゃあね、海洋学部は、ね、二枚舌だった。
そう、掘らないの二枚舌。
ほう
ね
え、ね、
その方ね、うん、現職はね、うん、責任のあるお仕事で、まあなんていうんですか、ピラミッド型の構造の組織の頂点ですよ一応。
まあ飲んだ席だから。
さすがにでもね、そういう役職の方だから、うん、話し方に説得力があるんですよ。
あ確かにね、
みんなあれで騙されてんだとか思っちゃいますよ。
みんなそういえばさ、ふーんってこうなんか首を上下にして聞いてたよね、一応ね。
そうそうそう、
あのご一緒に見えた方はね、
そう、皆さん一緒に見えた方は、まあ、その方よりも、うん、あの年上の方もいらっしゃったんですけども、うん、その方が頂上になってましたから、うんうんうんうん、決してその
序列がね、
そううずでーとは言えないわけですよ。言ってるのは唯一私たちだけですけど。まあそういう話でね、伺ったその朝日貝は、まずその帆を上げて泳ぐなんていうことはないらしいと。
パクパクしてる。
ただその方はね、漁師さんの話ではそうなんだっていうわけですよ。だもしかすると、
そういう貝もいるのか、
目撃した人がいるのかもしれない。まあ 99% は嘘だと思った方がいいでしょうけどね。
まあでもどっちにしても生命力を感じますね、貝もね。
そうですね、
パクパク一生懸命動いて、
そういうことです、
はい、
ですからその、うん、貝2つ、
うん、
アコヤ貝じゃなくて夜行貝とアサヒ貝、
うん、
というのは、うん、そういう貝でしたと、うん、これ普通だったらそんなに知られない内容ですよね。
確かに。でも、まあ、私は食べれたらいいな。
そうね、うん、その夜行貝ね、うん、すごい大きさみたいですから、ね、これはちょっと食べてみたいなと思います、
はいはい、
まあ、そういうお話でした。
はい、以上です。